マタイによる福音書28章16節から20節どうぞお聞きください。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アメン。それでは宣教、教会のリバイバルと世界宣教と題して野口ヒューマン宣教師にメッセージをいただきます。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今朝のこの礼拝をありがとうございます。あなたが私たちを愛して、あなたご自身である一人子を私たちのために、私たちの罪の贖いのために、十字架にかかられるために送ってくださり、私たちが愛を知らなかった私たちが愛を知り、救いの喜びを知り、今こうしてあなたを礼拝する恵みに預かれましたことをありがとうございます。本当に貧しい小さな者たちですけれども、あなたが特別に選んでくださったその恵みに感謝し、私たちがこのところにあなたがご臨在してくださることに感謝し、そして今日あなたの御言葉を待ち望むことができるように助けてください。聖霊様がこの場所を支配してくださり、今日私たちが本当にあなたの上からの御言葉を聞き、そしてその御言葉を行う力を同時に与えてくださいますようにお願いいたします。あなたは教会の主であり宣教の主であることをありがとうございます。私たち本当に全てのものがあなたに召され、本当に尊く選ばれていることを感謝いたします。この時を感謝し、この祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。本当に1年ぶりにですね、皆様とお会いできたことを本当に感謝いたします。この1年間守られて、家族みんなで元気に帰ってまいりました。本当に末盛先生をはじめ教会の皆様のですね、尊いお祈りによって支えられてきたことを感謝いたします。無事に1年間守られ、感謝の報告ができることを本当に嬉しく思います。特にですね、もう皆様ご存知のようにですね、私たちのビザの取得のために熱いお祈りをくださり、心より感謝いたします。これはもう言ってみないとわからないですね。ビザというのが日本人として、日本の国に暮らしている限りにおいてはですね、もうその国の国民であるって、生活できるということに何のですね、こうビザというものを、そういうものの言葉自体ですね、もうあまりもう本当に考える必要がないですけれどもですね、もうもちろん日本にいる外国人にとってもそうでしょうし、外国人が暮らすということは大変なことなんだなということを改めて知りました。で、特にですね、もう皆様ご存知の通り、インドネシアという国は、国民の8割以上がイスラム教徒ムスリムの人たちですから、その国においてですね、明らかにクリスチャンである私たちが福音宣教のために使わされてきたということは、もうこれは隠しようのないことですし、また隠しながらというやり方もあるにはあるようですね。でもですね、やはり私たちはもう本当にそうではなくですね、もう本当真正面からイエス様のことを伝えたい、そのために来た、そして教会を強めるために来たですね、そのために来たことは間違いないわけですから。そしてそのようなビザがあるんですね、宗教指導者ビザという、もう不思議なことですけどね。で、これがインドネシアの不思議なことで、インドネシアという国はいろんな宗教をですね、認めています。まあ、5つぐらいあるんですけど、まあ、午後詳しいことを報告しますけどですね、だから クリスチャンであるということはそれはもう認められることですし、またですね、その教会の働きのために来ましたということも一応こう認めていますけれどもですね、ちょうど私がですね赴任するようになった時がですね、もう皆さんもご存知の通り IS と言われるですね、イスラミックステートと言われるもう過激派がですね、イスラムの過激派がもう世界中でですね、もうテロ行為を働かせる、そしてもうまさにインドネシアはもうイスラムけれどもですね、その穏健なイスラムであるということが大事なことでですね、もうとにかく国に過激派が入ってきたら困るということで、でも特に島国でしょう、日本も同じですし、もうどこからでも誰入ることができる、でインドネシアでどこに行っても看板があることはですね、もうナルコバーっていう言葉がある、ナルコバーっていうのはこれはですね麻薬なんですね、インドネシア語でストップナルコバーですね、もうとにかくその麻薬から国を守るということは大きな社会問題、そしてですね、もうもうストップテロですね、もうとにかくテロリストが入らないようにですね、もうどこからでも入ることができる、そしてもう彼らはよく知っていて、どういう形でテロが入ってくるかというと、これは思想を通して入ってくるですね、そういうですね、例えばインドネシア、そのですね穏健なイスラム、穏健なんて生ぬるいこと言ってたらダメですですね、もう本来のですね、もう純粋なイスラムを立ち上がりましょうという形でですね、こう中東からですね、そういう先生たちが来て焚きつけるとですね、まあ、純粋なインドネシアの若者たちはそうだ、今まで私たちは生ぬるかったという形で、そしてですねイスラムの燃え立ち上がってですね、そして過激な仕方で伝道を彼らが始めていくということは、それは困るんですね、だからですね、もうそしてそれ宗教的に平等なわけですから、イスラムだけをシャットアウトすることはできないですね、だから当然それでイスラムの先生もそしてクリスチャンの先生も非常にそのフィルターをかけてですね、そしてその条件を高くして、そしてもうよほどよほど注意して宣教師と言われる人たちが入ることをこう抑えるとですね、そういう時期とちょうど私が派遣する時期が重なったんですね、でそして特に新規の人はもう入れない、なるべく入れないという形で、まさに私たちは新規でですね参入しようとしてきているわけですから、本当に難しい時に重なってしまいました。どうして神様はですねこんな時に私たちを派遣されるのか、またご存知の通り私たちはですねもう早くからこのことを祈ってきました、ね、もうそしていろんなことが起きて、派遣の時期が遅れて遅れて遅れて、やっと来たと思ったらですね、そしたらちょうどですねもう去年来てくれればよかったのにみたいな話でですね、ちょっと前だったら大丈夫でしたというような話で言われた時、もうちょっと本当に泣くに泣けないような、そういう思いになるわけですね。でもここがやっぱりポイントだと思います。それは何かっていうとですね、それは神様は本当に祈らせてですね、祈りを持って、特に教会の祈りを通して宣教がなされていくのだということを私たちに教えるためでした。決して全てが整っていたわけではありません。むしろ私たちの船では、先ほどですね鳩内兄弟のお祈りにありましたように、むしろ逆風に悩まされる中での船出でした。さまざまな疑問や疑いが心の中に生じてきます。ビザの問題、また子どもたちの問題、もう一人一人子どもたちですね、もう今度綾は大学生から高校生から 小学生から幼稚園から赤ん坊からそれぞれいるわけですね。そしていつがグッドタイミングかというのは本当にわからない。あ、この人にとってはいいタイミングだったらと思えば、あ、この人にとっては本当にもうちょっと早ければとかですね、あ、今でしょうか神様、いろいろですね、その時期についてもいろんな思いが湧いてきます。またその場所においてもですね、神様本当にインドネシアでしょうか、今本当にインドネシア難しいところにあります、ね、どうしてこの国なのでしょうかですね、そういう思いになることだってですね正直あります。いろいろな声が心のうちに湧いてきます。もっとこうしておいた方がよかったのではないかですね。そういう思い、またあの人が こういう決定をしてくれてたらとか、いろんな思いが来たりもします。けれどもその度に神様は語られます。それは静まって私こそ神であることを知れ、英語では Be still and know that I am God。 静まって私こそ神であることを知れ。本当にこの教会においてもそうであると思いますですね。世界宣教すればこれは御心だから必ず神様は祝福してくださる、そういう信仰を持って送り出したはずです。けれどもすぐにそうはならない現実がある。いやむしろ本当にそのことによって逆風のようにですね、逆風が吹いてくる。いや本当に神様、あの約束はどうなったんですか、そう思うような時があります。けれども私たちは知らなければなりません。それは今日の御言葉のようにイエス様は言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。天と地との一切の権能、一切の権威はイエス様の中にあります。あらゆる権威権能、それこそですねビザのこと、もうですねインドネシアでは政府の権威といったらもう本当に強いですよね。特にビザのことでそのことを感じます。いろんな人の権威がですね必要なんですね。もうあの人のスタンプ、この人のスタンプって、もうスタンプを押して回って、そして全てが通っていって初めてビザが降りてきます。でもイエス様は言われます。全てあらゆる権能は私に授かっている。ビザのことを取り仕切っておられる、仕切っているあらゆる方たちも神の許しの中にあります。そしてその天の門も地の門も開くことがおできになる方はイエス・キリストです。イエス様は今も後も常しえに変わることができない、あらゆるこの地上のあらゆる権威もイエス様の御名には打ち勝つことのできない、十字架において全てに勝利し、そして蘇られたイエス様、このお方の御名にのみ私たちの権威、私たちの力、私たちの知恵、全てのものは与えられております。イエス様はそして言われます。私はこの岩の上に私の教会を建てる。これはペテロの信仰告白ですね。主よ、あなたこそ生ける神の子キリストです。この信仰の告白、この岩の上に私の教会を建てる。読みの力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。主は教会の祈りを通してインドネシア宣教の門を開かれました。実はここに今回の問題をどうしてというその疑問をの解く鍵があります。宣教は教会の祈りを通してなされなければなりません。もし全てがスイスイといったなら、私たちにおいてもインドネシアにおいてもビザがすぐに出てですね、そして子どもたちの学校の問題ももうですね順調にいってですね、そしてもう全てがスイスイといったなら、私たちは真剣に祈ることをしなかったと思います。人間は必要に迫られなければ祈ることはできないですね。まさに教会においても宣教地においても私たちは同じ戦いをしています。本当に私、主をどうしてですか、主を助けてください、主を憐れんでください、ね、そしてその祈りを通して私たちは自分自身が作り変えられていきます。そして新たにされていきます。私はですね、今回改めて1年立ってですね、このところに立たせていただいて、あ、本当に新しい出発の時だなと思います。もう象徴的にビザが今与えられた、いよいよここからですね、このビザは本当にそのビザは福音宣教のためのビザです。けれどもですね、皆さん本当にこのですね、やっぱりインドネシアの地に使わされていくと、さまざまな制限のある中でですね、やっぱりその本来の使命というのは本当に見失いがちです。正直言って私もですね、本当にもう生活するのでいっぱいでですね、そしてイエス様のことを伝えるっていうのが正直二の次三の次になってしまいます。 でもこのビザということのために祈るときに改めて主は私に教えてくださいました、ね、何のためにこのビザは必要なんでしょうか、ね、正直言ってなんか祈ってる間にですねふと感じるんでふと思うんですね なんでこんなに一生懸命ビザのために祈らなきゃいけないのだろうかとですね、ですねこうなで 祈り始めるとですね、そうすると本当に必要だということが分かるんですよね。本当に必要です。そして主よ本当にこの地にいさせてくださいですね。ポーっていたらですね、なんか今度日本帰るのいつかな、それももちろんありますけどね、でも本当にいさせてくださいっていう、そのことが切実な課題になってきますですね。でですね、帰ると戻るとですね、早速また戦いなんですね。それでこの2週間が勝負だって言うんですよ。帰って日本で大使館を受け取るでしょ。そしてその2週間の間にですね、町内会長さんとか警察とかですね、それから移民局とか入国管理局とか行ってですね、全部スタンプをもらっていかなきゃいけない。その2週間を1日でも過ぎると今までの努力が全て水縄なんですね。意味がわからないでしょ、そういうのがですね。でもそしてそのために今準備をしてあって待ってくださっているビザの代理人の方がいてくださいます、ね、そんなしなければですね、もう本当にそしてです、ね、いろんな基準が当たる、もうですね、もう肉の思いとしてはそんなしてまでなんでですね、いてあげるみたいな感じです。なんかですね、お金も高いお金払ってですよ。そして本当にインドネシアの国のためにと思うんだけど、すごいですね、いさせてあげるためにはこれをやらないといさせてあげませんというですね、そういう、もう政府のお役人たちの上からの目線ですよね。そういう形でお願いします、いさせてくださいと言ってですね、いなければいることができない、そしていろんな条件を課されていくわけです。でもそうしながらですね、あ、本当に私は本当にこのイエス様、この国のことを愛しているし、この国にいなければいけないんだ、そしてこの今一生懸命私たちにですね、厳しい条件を課しているその人たちにこそですね、実は本当はそうしながら求めている人たちなんだ。それこそマケドニアの叫びでですね、本当はですね、宣教師来てください、私たちに福音を伝えてください、本当は心の叫びがあるんですよ。でも一応ですね、イスラムという国ですからそんなことは言えないし、厳しくしてですね、そしてなかなか福音を伝えにくくしているわけですけど、でもそれが本当ではないはずなんです。でも私たちはじゃあなんでですね、もう福音伝えてくださいと言えばいいのにですね、そう思うけどそうじゃないんですよ。私たちが本当に伝えたいのかですね、本当に私たち伝える側がですね、本当に愛して何としてでも伝えたいんです。何が何でもインドネシアにいたいんです。どんな条件が課されても、私はもうそれこそですね、もう来るなって言われて追い出されればもうそれはもう行くことができないわけですけど、でも本当追い出されなくさえしなければですね、何が何でもここに留まります、そして福音を伝えます。でその祈りって、ね、そんな簡単に湧いてこないんです。本当にそれはもう普段はいろんな思いの中でですね、もうなんでこの国はって思うようなこともあるんです。でも本当にそういう中で祈らされて、そしてその時に主から問われるんです、お前は本当にこの国にいたいのかですね。お前のその動機は純粋じゃないんじゃないの、ないか、ね、ちょっとしたことで文句を言うですね。もうビザが出ない文句を言う、あの人が許可してくれない文句を言う、食べ物がどうだと文句を言う、気候がどうだと文句を言う、何のために来たのか、そのことをもう本当に最初のこの1年間、丸1年間、もちろんその前からですけど、このビザということのためにですね、本当に1年間そのためだけと言っていいぐらいですね、本当に祈らされてきました。でも、あ、本当にそうなんだ、私たちが原点を忘れてはいけない、本当に何年インドネシアにいてもそのただ一つ福音を伝えるために、そのためにこそ私たちは使わされてきたのだ、そのことを 教えるために神様はこの関門を私たちに与えられたと、そう信じます。そしてそれは私たちが何もですね、もちろん言うまでもなくこれは玉川教会に始まったことではなく、2000年前のイエス様の最初の弟子たちに対する復活のイエス様の命令は、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えようでした。イエス様の言われた言葉は、私は天と地の一切の権能を授かっている、そしてだからと続きますよね。だから何と言われたんですか、イエス様。だから出て行ってですよ、全てのために出て行きなさい。条件はイエス様がもう全て満たしているんです。もう全ての条件、一切の権能でしょ。ということは、あれがなければいけない、これがなければいけない、でもそれはもうイエス様が満たした。でも満たされてるはずなのに、それこそですね、ビザが出ない、ね、イエス様はどうなってんですか。でもそれは私たちの中にまだこのだからの跡がね、はっきりしてないんですよ。だから自分が楽したいとかね、だから、ああですね、こうしてくださいとか、いろんなことが、ね、神様に対していろんな願いがある。でも神様の願いはもう一つなんですよ。もう全世界に出て行ってね、福音を伝えなさいで、そのためであればもちろん必要があります。ね、この教会も必ず祝福されていきます、ね。それも間違いのないことなんで。でもやっぱりね、もうさーっと祝福されたらね、本来は世界宣教のための祝福であるはずなのにね、福音宣教のためにこのとこに、この場所が与えられて、そして本当に人も送り、お金も送りですね、あらゆる祝福を必ずこの教会に祝福されていきます、ね。けれどもね、本当にこの時代もね、もう本当もうですね、決して時代が世界宣教にですね、あ、もうしなさいという時代になっていくかというとね、むしろそうじゃないと思いますよ。経済的にもね、政治的にもね、本当にね、大変な時代。そしてもうですね、日本で言えばですね、本当にもっと何年か前だったらもっと遅れたはずなのにね、バプテスト連盟だってそう思いますよ。もっと豊かな時代があったんです。その時にもっと遅れたのにね、今こうなって、そして今から送ろうっていうとね、もう遅いですよ。もうそんな思いになってくるんですよ。どんどん教会先細りですよ、ね。だからこそ私たちがね、いや本当にこの時こそ、今こそ私たちがね、本当にこのね、私たちの中にあるいろんなものが落ちていく、そういう時ですね、裸にされていく時、何にもない中でね、でもイエス様言われるんですよ。一切の権能を授かっている、ね、もうね、教会からもう権威がもうね、なくなっていくような、もうなんだというような、そういう時代になった時にですね、あなたはどこを見てきたんですか、ね、そこがもう一度問われていくんです。ですね、皆さん、この弟子たちがこの御言葉を聞いた時にね、どういう状態でしたか。本当にね、自分たちがね、イエス様に従ってきてね、そしてもう上り調子でですよ、そしてイエス様が栄光を受けになっ て、そう、そしたらね、もうそのイエス様の、ね、意向を、まあ、傘に着てというかね、そして出ていくこともできたでしょう。弟子たちはそれを夢見ていました。でもそうじゃない、見事にですね、挫折してイエス様は十字架にかかられて、もうイエス様の皆はね、もう権威どころじゃないですよ。呪いの名前でしかない。もうイエス様と言ったらね、お前もあの弟子かと言われてですね、そしてもうとてもじゃないけどイエス様の皆を伝えるどころではない、そういう時にこの御言葉が語られたんです、ね。そしてそれは2000年前に始まったことじゃないんです。今日ですね、皆さん、ヤコブの人生を考えてみたいと思うんです。何度もですね、ここで御言葉を語らせていただきましたけど、ヤコブが最初に神様の御言葉を聞いたそのところはですね、どこかというと、今日のメッセージ御言葉の前ですね、創世記28章です。旧約聖書46ページ、創世記28章にこういう御言葉があります。12節から、 すると、まあ、10節からですね、ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。私もですね、聖地旅行した時にベールシェバを行きました。本当にもうですね、ベールシェバはもうすでに砂漠ですね。エルサレムから南に下っていって、ここから南はもう最後の町みたいなところですよ。ベールシェバ、砂漠の中にかろうじてベールシェバはまだですね、こう水がオアシスがあってですね、町として機能していますけど、もうそこからだ、もうネゲブ砂漠でですね、もう今はですね、そこは観光地ですね。砂漠のもう四駆とかに乗ってですね、砂漠をそういう旅するですね、そういうところとして、もうそこからずーっと下っていくとシナイ半島まで行ってエジプトの方まで行くことができる、そういうところですけども、そういう旅ですね。もう本当に何にもない、そういうベールシェバを立ってハランへ向かってね、旅をしていく、そういう本当にそういう貧しい一人の旅です。皆さんご存知の通り、ヤコブが お兄さんのエソーを騙してですね、そして自分の蒔いた種とはいえですね、家を追い出されて逃避行ですよ。一人で一人ぼっちで、ね、その時にヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。で、まだヤコブはこの時ね、もう何にも、ね、知らない、神様のことを知らない、もうですね、肉の塊みたいな、そういう人間ですよ。でもそのヤコブがその場所で本当にね、その時にね、きっと初めて祈ったと思います、真剣に、ね、俺はなんだ、俺は人生は。でもその時にね、すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。そして見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。皆さん、皆さん、今この御言葉をですね、信仰を持って受け止めましょう。皆さん、私たちは今ね、本当にそのベールシェバから波乱に向かうようなね、そういうところですよ、ね、でもそこでですね、この土地を、私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今礼拝しているこのところを、このところを祝福する。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アメン。皆さん、これは大宣教命令ですよ。大宣教命令はイエス様のに始まったことじゃないんですよ。もうイエス様がこの地上に受肉されて来られる遥か昔から、アブラハム、イサク、ヤコブ、またノアですね、もうその人類のね、誕生から、もう父なる神様の深い計画があって、そして先民イスラエルを選びですね、けれどもそのイスラエルの民がですね、自分たちの、まあ、先民思想を悪い方にとってですね、自分たちだけでその救いをですね、もう留めてしまって、そしてどうしてもその殻を破ることができなかった。そしてイエス様が来られた。それはユダヤ人だけではなくて、全人類の罪の贖いのためにイエス様が来てくださった。そしてその父なる神様の願いはただ一つ、すべてのために福音を伝えたい。そしてそのですね、このヤコブに与えられたこの約束を、すべての子子孫孫ですね、祝福はすべてのあなたの子孫に与えると言われた、その約束を私たちは握っているんですよ。で、このヤコブが変えられていくわけでしょ。ヤコブがイスラエルに変わるんです。だから、アブラハム、イサク、ヤコブがイスラエルに変わるんです。アブラハムから次ぐイスラエルじゃないんです。アブラハム、イサク。で、だからこのヤコブがですね、大事なんですね。で、これヤコブなんですけど、このヤコブがね、じゃあここでね、さーっと変えられたかっていうと、そうじゃないですよ。この時ヤコブはね、本当に涙してね、そしてそこからおじさんのところに行きました。素晴らしい祝福の約束を持って、ね、そしたらそこにね、素晴らしいおじさんが待っていたでしょうか。そうじゃないですね。もう本当にもうとんでもないおじさんでした。ヤコブもずる賢かったけど、ヤコブに輪をかけてずる賢いような、そういうおじさんが来て、こともあろうにね、騙していったヤコブを騙されてね、逆にね、そしてね、 7年間、ね、愛するラケルのために働いて、でもそれ騙されてね、お姉さんと、まあ、その当時の習慣だと言われてね、お姉さんレアさんと結婚しつつ、また7年間働いて、そしてまた働いて20年間、ヤコブはね、言ってますよ。昼はね、暑い砂漠ですから、昼は暑くてね。砂漠だからね、暑いばっかりかというとそうじゃない。夜はもうガタガタ震えるぐらい寒くてね。もう生きた心地がしない。でも彼が言ってます。もし私の先祖の神、ね、誠の神様が私と共にいてくださらなかったら、私はとっくの塔に死んでたでしょう。でも主が共にいてくださったから、そんなおじさんの中だったけどね、でも逆も不思議な知恵が与えられてね、そして大きな祝福をそこで受けました、ね、だからね、私たちよく知らなきゃいけない。約束を、ね、手にするまではね、本当に時間がかかるしね、逆風が吹くし。でもさらにまたここで終わりじゃなかったですね。そしてでもそれはね、どうしてまだヤコブにはね、本当の約束が与えられていなかった。それは何かっていうと、地上の種族は全てあなたによって祝福が与えられるということね。それは何でしょうか。それはヤコブが真の教会になっていくということです。ヤコブがイスラエルに変えられていく。本当に俺が欲しい、ね、それが変えられてね、内側から変えられて、俺がの人生から本当に与えるもの、ね、神中心の人間、ね、そして与えるものへと変えられていく。それが先ほどお読みした創世記32章ですよ。23節からペヌエルでの格闘。そして私たちはいつも知らなければいけません。いつも神様が私たちと出会うときは一対一です。ここでもね、本当にヤコブは祝福を受けてたんですよ、ね、もうね、愛するものですね、もう12人子供がいてね、本当にもう素晴らしい祝福を受けていた。でもその時に一緒には渡れなかったです。32章、ここではどういうところかというと、ご存知のようにね、神様がね、帰りなさいって言われるんですよ。で、神様の御言葉に従って帰ってるんですよ。で、神様の御言葉に従って波乱に行くのもそうでしょう。私はどこにもあなたと共にいると言ったらね、とんでもないおじさんが待っていた。ここでもね、帰りなさいって言われて帰ったらね、とんでもないお兄さんがね、20年前のこと忘れてないですよ。ねえ、もうヤコブはもういいから、もう時効でしょう。でもされた方に時効はないんですよね。やっぱりね、恨みってそんな簡単にね、もうそんな忘れられないですよ、お兄さんにしてみたらね。そしてね、400人を連れてね、待ってるって言うんですよ。ね、もうそしてヤコブはね、もうガタガタ震えてね。で、これ本当危機の時ですよ、ね。どうして危機の時かっていうとね、存在そのものですよ、ヤコブという存在が。ヤコブにとってはね、もう何にもないんですよ、ヤコブっていう人間は。最初からもうね、お兄さんを騙して家を出ている人間だからね。まあそのね、祝福もね、どっかでね、奪い取ったものだっていうね、そういう、なんていうんですかね、もう昔で言うとね、錦の御旗っていうんですか、そう、どっちがそれを担ぐか、どっちが正当なね、正当な王朝かみたいな。ヤコブは正当じゃないんですよね。どっかで騙し取ってるわけだから、どっかで後ろめたさがあるんですよ。でもどこでヤコブが立ってたかっていうとね、いや、あなたの祝福は私があなたに与えるものだ、私はあなたと共にいるというね、この神様の約束があるからね、ヤコブは、ね、これは神からの祝福ですと、誰にも誰はばからず言うことができた。でももしここでですよ、エソーがやってきて彼に戦争を仕掛けて、そしてね、彼がそれこそもう家族もろともお兄さんが殺そうとして、もしこうなったらあなたの約束はどうなってしまうんですか、ね、あなたはこう語ったじゃないですかっていう、この神の約束をね、立つか倒れるかの、その本当に瀬戸際なんだから、ヤコブにとって自分の身のことですよ。でもそれはね、もちろん自分のことじゃないとね、祈れないですよ、そんな真剣に、ね、世界宣教のために20年前御言葉が語られたんですよ、ヤコブは。でもヤコブがそうなってたかというと、そうなってないですよ、やっぱり。どっかで ね、やっぱり自我は自我ですからね、自分は自分だからね、そんな綺麗事じゃない、私たちは裸のままですよ。で、裸になった時にやっぱ怖いんですよね、人間そうなった時に。いや本当にもういいです、もう私は天国がありますから、そんな言えないですよ、コブは。もう本当、でもそれはどうしてそこに立つことができたかって、ヤコブが言うでしょ、祝福してくださるまでは話しません。もう本当言ってみれば自分勝手な祈りですよね、祝福してくださるまでは話しません。でもこれはね、もう本当にもうギリギリのところでね、エソーがどうとか、もうそうじゃない、エソーのことに祈ってられない、もう自分と存在するの、でもそれはあなたが私、この時はエソーってこうって書いてないでしょ、私はあなたを祝福するって書いてある、言われた、その御言葉を握って、ね、ヤコブが本当に祈るんです。そこで変えられていくんですね。私たちもそうです、ね、この教会が祝福されるかどうか、また本当にそれこそインドネシア宣教がね、途中で頓挫してしまってね、そして本当にこれが終わってしまうかですね、どうかというのは、それは本当に神が神であるという神の主権に関わることからなんですよ。だから本当に祈ることがまたできるでしょ、これ当たり前のことじゃないんです、ね、私も本当に私自身に対して語っているんです。それはこんなに教会がビザのことについて祈ってくださったということは、これは当たり前のことじゃない、ただ人間的なね、本当に野口先生が苦労してるからね、あ本当かわいそうだからね、なんとかしてください、そんなね、そういう人間的な事柄ではないんです。もし人間的な事柄だったとしたら、大変だから帰っておいでよ、ね、そんな大変だったらもうそんなね、大変だそうは言えないんですよ皆さん。そうじゃなくてね、本当大変ですよ、帰ってきた方がいいですよ、人間的には。でもそうじゃなくて、これは本当にあなたの事柄で、そしてそれ以外に祝福はないんですよ。私たちはインドネシア宣教のために召されているわけだから、インドネシアが難しいからこっちの国に行って、そういう、そうじゃないんです。ヤコブはもう自分はいいです、お兄さんに、お兄さんがね、祝福されればそれでいい、そんな事柄じゃないんです。あるですね、まあ、方からですね、もうですね、私の恩師である大谷先生と昨日ですね、電話で先生帰って、ああよかったね、ビザがですね、本当にめどが立ちましたって言って、そしてですね、こう報告した時によかったねって言ってね、でもある方がね、もうダメならダメならないですかって言われたことを聞いて、もう怒ったっていう話をですねしてて、ほんですね、いやダメならダメですよ、それはダメな、ダメなもうダメなんですから。でもそんなことが言えないぞ、ここでもヤコブだってダメならダメ、でもダメならダメじゃ言えないぞ、もうしかもダメって言ってんですよ神様は、もうダメだよ、もうある面において神様の、それでもヤコブはね、いやダメじゃないですよ神様、そういう祈り、ギリギリので、そしてそういう祈りをすることが許されているし、またその祈りを通らなければ私たちはやっぱり変えられていかないんです。本当にヤコブが変えられていくためには、このイスラエルというのはこれ神が勝利されたってことです。ヤコブの内側でね、いつも神様とどっかで喧嘩している、これが古い自分です。神様の御心が語られていてもね、どっかで従おうとしないでね、そしてですね、しなきゃいけないとかね言われりゃするけど、そんな思いでいてですね、いる。そしてまあですね、世界宣教と言われて、それはあまりにもね、大冗談から、それはもう世界宣教と言われてね、そしてもう否定するとそんなっていう思いで、でもどっかでもう厄介だな、お荷物だな、もう正直ですね、そういう、まあ言ってみたらですね、まあもう組織体でなると、どうしてもそういうふうに火が消えていくと、だんだんだんだんそういう言葉が重たくなる、でも誰も言えないと、そんなこと言えないみたいな、そういう感じになってしまう。でもそうじゃない、本当にこれは生きるか死ぬか、教会が教会として立つか倒れるかのね、そういう事柄なんだ、そしてこれを、ここに私たちのね、祝福の鍵があるんだ、本当にそうなんですよ。で、そのためには本当に私たち問われるでしょ、本当にやりたいの神様から、いやもうやりたくないならやめていいんだよっていうようなことを神様が問われるようなね、もうそういう、本当そういうところでも、そこで本当にできなくなるような、 そういうもう続けることができない、これがなければ続けることができないで、本当にその瀬戸際に立った時にね、本当に私たちの中から続けさせてください、神様させてください、伝えさせてください、インドネシア宣教させてくださいっていう本当に熱い祈りがそこで初めて湧いてくるんです。ですね、祈祷会の時にね、アサリ兄弟が言われました。1年間ぐらいずっと肩がね患っていた。でもどっかで真剣に祈ってなかった。でも本当に動かないようなね、そういう時に、いや動かないと困るですっていう本当に真剣な祈りをした時に、本当に主が働かれたですね。そう言われて、あ本当に真実だ、本当に思います、ね、私たちは本当に主が問われて、主が問うてる、治りたいのかです、ね、本当にしたいのかです、ね、私たちはその時にそう真正面から言われると本当にビクビクするんですよ、足が震えるんですよ、ね、主は本当にできません、私にはその力がありません、主はもう正直言うと本当にやめたいようなそういう思いになるんですよ。でもその時にね、本当にやっぱり祈らなきゃいけないでしょ、その時にね。もうそれこそ牧師が辞表を出す前に、ね、祈ってから辞表を出そう。ね、そう、もうそこで本当に辞表を書くぐらいまで行ってね、それを神様のように差し出してね、神様あなたの許しさえあればもういつでも出しますって。そして本当に祈る時にね、本当にそこでね、神様の愛が湧いてくるんですよ。お前はそこで引くのか、本当に引いてしまうのか。お前を私は愛するこの民を置いてお前は出ていくのか、ね、そしてまあアルメニアで神様は私たちのね、あの意思を尊重されるから無理やりはされませんよ、ね、神様はいいよと言われます。でもその時の神様のね思いを思うとね、もう本当にもうごめんなさいという思いになるんですよ皆さん。そして本当にそこで私たちが神様させてください、ね、そういう祈りになるんで、砕かれたものを用いるんですよ。また逆を言うと、砕かれなければできない御用なんです。そんなね、本当に肉の思いでできない、ね、ヤコブにも語られている、上から天はしごは上から登ってくる、ヤコブが積み重ねて積み重ねていくものじゃないんです、ね、きっとヤコブはね、もう本当にもう普通のですね、ことをですね、この世でおいても成功するようなそういう知恵が、ね、あって、そして本当にこうできる人だと思いますよ。でもそうじゃない、それを神様がね、もうね、そうじゃない、もう崩される時が、もうその時に本当に天からはしごが降りてきて、そしてその時に神様は御言葉を語られます。この教会は私がこの教会を建てた、そしてこの教会の祈りを通して私は本当に全世界に福音を伝える、あなたをそのあなたを宣教するものとするですね、その御言葉が語られていくんです、ね、そしてこの教会を通して、本当にこの教会の祈りを通して、このビザの門が開かれました。そしてそれは本当に私たちがもう忘れることはできないですよね。本当にと、これだけ苦労したものというのは本当にしよう。アブラハムがね、アブラハムもそうでしょう、イサクもね、もう祝福の約束を受けているのにね、子供一人生まれない、やっと生まれたそのイサクをね、神様捧げなさいと言われ、本当にギリギリのところです。これ捧げたら神様のね、もうあなたの約束がもうダメになってしまう。そう、でもそれを本当に文字通り捧げたときに、神様はそれを受け止めて、そして100倍の祝福を与えてくださいました。私たちもですね、本当にこのですね、もう虎の子のようにして与えられるものですけど、でもそれは本当に何のためなのか、でそれを別に固く縮めてね、たたすめってすんだってしょうがないじゃん、本当に。そうじゃなくてですね、福音宣教のために主を用いてください、用いてください、このビザを用いてください、あなたの皆のために用いてください、包み隠さず本当にあなたの福音宣教のために用いてください、ね、そのことを本当に私たちが祈ってですね、そしていよいよいよいよ始めていきましょう。やっとここからですよ皆さん、 ね、どっかでね、皆さん本当にですね、1年頑張ったけどね、やってみたけど本当にこうですね、もう思うようにいかないしっていう、そういうどっかにあると思う疲れというようなものもね、でもやっとスタートラインと思ってね、本当に人生そうですからですね、今からです、皆さん今から本当に祝福の時です。皆さん桜子先生もね、本当にもうこれからいよいよ本領発揮してですね、本当に尊く尊く用いられていきます。ですからどうかですね、もう本当に先生を中心として先生に従ってね、本当にね、そして大きな栄光を表すものとなってください。そして本当に散らされた人たちもね、やがて戻ってきますよ。もう時がありますからね、もう私たちいろいろ考えないでいいんです。そんなことをね、ね、もうですね、もういろいろ考えて、もう本当に今このところに、今ここからですね、そこから本当に主が大きなですね、御業を出してくださいます。そのことに目を留めてね、本当にしっかり私たちがね、ぶれない歩みをしていきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、本当に主はあなたのご愛を感謝いたします。イエス様、あなたが全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよと語られました。そして教会を宣教の基地としてくださったことをありがとうございます。今玉川教会があなたのこの命令に従って信仰の一歩を進み出ました。主よ、どうぞ主よ、ペテロのように本当に荒波であってもお言葉ですからと足を一歩その波の上に足を乗せている、そして歩き始めたこの教会、私たちをどうぞ憐れんでください。主よ、今この時に嵐ではなく波ではなく、ただあなただけを、あなたの御言葉だけを本当に心に抱いて、そしてこの歩みを止めることがないように助けてください。時に私たちは波を見て恐れて、そして本当に主よ、あなたから目をそらして溺れてしまう時があります。けれども主よ、なぜ疑うのか、信仰の薄いものよと、今日もあなたが私たちに御言葉を語ってくださいますから、ありがとうございます。信じます。主よ、信じます。アーメン。この教会が本当に宣教の基地として、豊かな祝福を受ける教会と、すでに召されていること、そしてすでにその約束の中にあることを信じます。けれどもそのためにあなたは祈らされます。ヤコブのように本当にガタガタ震えるようなところを通して祈らされます。けれども主よ、私たちもヤコブと共に祈ります。祝福してくださるまでは離しません。本当にあなたの約束です。この教会が祝福されることはあなたの約束です。宣教する教会となることはあなたの約束です。本当に主を受けるより与える方が幸いであることを実践する教会になることがあなたの約束です。その約束を握って祈り続けて、そして本当に私たちが内側から作り変えられて、ヤコブからイスラエルへと本当に文字通り変えられていきますように、またそうなることを信じて感謝します。格別に末森先生、また執事の方、教会一人一人、また本当に今このところに集められているお一人お一人を、またそのご家庭を顧みて豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝を持ってこの祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。